次に一般質問についてお伝えします。今定例会では一般質問に田口真一茨城自民党、本沢徹無所属、村田康成茨城自民党、鈴木貞幸茨城自民党、村上則夫茨城自民党、塚本和也茨城自民党、高安博明県民フォーラム、金子照久茨城自民党、西野はじめ茨城自民党の9人の議員が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の田口真一議員が質問を行いました。まず来年7月23日から茨城鹿島スタジアムでオリンピックのサッカー競技が開催される。テロやサイバー攻撃に対しどのように警備対策に取り組むのかとの質問に対し、警察本部長はテロなどの対策に万全を期すため関係機関や民間事業者などと連携した水際対策や警戒警備体制の強化を図る。また緊急事態に備え合同訓練などで対処能力の向上に努める。さらに対策に対する県民の理解と協力を得るため積極的に情報発信すると答えました。次に台風第15号などで被害を受けた農業用ハウスに対しどのように支援するのか、また災害の被害防止や事後対応について農業者をどのように支援するのかとの質問に対し、農林水産部長は再建修繕や撤去の費用について市町村と協調し国の補助に上乗せして支援する、また事前の備えや被災後の対応を時系列にまとめたマニュアルを作成・周知し現場で活用を図ると答えました。他に六甲地域の企業立地政策、県道・鉾田鹿島線の雨水対策なども質問しました。次に無所属の本沢徹議員が質問を行いました。まず民間などでの管理職経験者も対象に中高一貫教育校の校長を公募するとしたが、どのような学校経営を目指して実施するのかとの質問に対し、教育長は新たな発想に基づく新しい時代の学校経営を期待し、校長にはこれまでの様々なキャリアで培ったマネジメントのノウハウを発揮していただきたいと考え公募とした。公募により社会の大きな変化に的確に対応できる学校経営を進め、将来を担うたくましい子どもたちの育成に努めると答えました。次に国内で発生地域が拡大している CSF、トンコレラや中国や東南アジアで蔓延している ASF、アフリカトンコレラへの対応はとの質問に対し、農林水産部長は CSF 対策として野生イノシシを豚舎に近づけないための防護柵の設置支援のほか、CSF 貿易マニュアルを改訂し貿易作業の模擬演習などを行っている。また総理大臣に広域でのワクチン接種の早期実施や ASF 対策として水際対策の強化を要請したと答えました。 CSF トンコレラとは豚やイノシシに CSF ウイルスが感染することで起こる伝染病のことです。強い感染力と高い致死率が特徴で、平成30年9月に26年ぶりに国内で発生し、感染が拡大しています。また、ASF、アフリカトンコレラとは、豚やイノシシに ASF ウイルスが感染することで起こる伝染病のことです。CSF と同様に強い感染力と高い致死率が特徴ですが、CSF と異なり有効なワクチンがありません。他に、六甲北部地域の振興、 選挙制度の適切な運用なども質問しました。次に、茨城自民党の村田康成議員が質問を行いました。まず、私は県民の幸せとは、まずは県民の安心安全を守ることであると考える。知事は県総合計画の基本理念に掲げる県民の幸せをどう考え、どう政策展開、予算編成を行うのか、との質問に対し、知事は、私は県民が未来に希望を持ち、挑戦を続けられることが幸せだと考える。総合計画に掲げる4つのチャレンジを一体的に推し進め、新年度予算でも特別枠を設けた。一方、大規模災害対応では国と連動し、安心安全の向上を図る、と答えました。次に、神栖市では大学進学を目指す中学生ほど県外高校に進学している。今、市内3つの高校では教育環境や質の向上が必要と考える。高校教育の現状と課題をどう認識し、どう改善に取り組むのか、との質問に対し、教育長は、神栖市から県外高校への進学状況は認識している。市内3校では合同学習会など学力向上にも取り組んでおり、進路実績を積み上げて地域の期待に応えていく、と答えました。他に、神栖済生会病院の医療提供体制の充実、鹿島臨海工業地帯のさらなる発展なども質問しました。次に、茨城自民党の鈴木貞之議員が質問を行いました。まず、台風第19号のような台風や豪雨に対抗するには、堤防や遊水地などの対策を複合的かつ迅速に整備する必要がある。自然災害から県民の生命と財産を守る防災インフラの強化にどう臨むのか、との質問に対し、知事は、今回の被害の甚大さを目の当たりにし、自然災害への新たな対策が必要との思いを強くした。従来型の築堤や河道拡幅に加え、遊水地や排水施設整備など、あらゆる対策を総合的に検討し、強靭な県土づくりに向け全力で取り組む、と答えました。次に、常陸大宮市内での河川氾濫の原因の一つに、堆積土砂による流下能力減退が挙げられる。今回の災害を機に土砂の撤去を加速させるべきと考えるが、所見は、との質問に対し、土木部長は、堆積土砂の撤去は短期かつ低コストで流下能力を向上させることができ、これまでも危険度の高い箇所を優先的に実施してきた。今後は国の補助制度なども活用して予算確保に努め、河川の防災・減災対策を加速させていく、と答えました。他に、農薬の多様な情報の周知、有機農業の可能性なども質問しました。次に、茨城自民党の村上典夫議員が質問を行いました。まず、遺伝子組み換え食品の表示ルールやプレハーベストなどの情報が知られていないように思う。消費者が自ら望む安全安心な食品を手に取れるよう、情報提供や理解醸成が必要だが、どう取り組むのか、との質問に対し、保健福祉部長は、食品衛生協会など関係団体と連携し、各地域で講習会や意見交換会を開催している。SNS なども活用するなど、食の安全に関する正確な情報がより多く県民に提供できるよう努める、と答えました。プレハーベストとは収穫前の意味です。一般的には収穫前に農薬散布を行うことを指します。次に、 友部高校をはじめ公立高校の入学者が減少している。地域高校存続には各学校の長所を生かし、活力と魅力のある学校に変える必要があるが、どう取り組むのか、との質問に対し、教育長は、地域の人材、財は財産の財、を地域で育成することを役割の一つに位置づけた、県立高等学校改革プランの理念や、市町村の意見、各学校の取り組みを踏まえ、生徒一人一人の夢や希望を叶える学校づくりへの取り組みを具体化する、と答えました。他に、引きこもり対策、笠間地域の道路行政なども質問しました。次に、茨城自民党の塚本和也議員が質問を行いました。まず、つくばと水戸が相互補完しながら二大都市圏として成長し、本県の屋台骨を支えてゆく姿こそ、本県が発展していくための理想像であると考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、水戸とつくばの二大都市圏が成長することは、本県の将来像を実現する上でも重要である。両市を結ぶ高速バスの増便実証運行を開始しており、県域全体の活性化のきっかけとしていきたい。今後も国内外から選ばれる茨城を目指し全力で取り組む、と答えました。次に、混雑緩和策のつくばエクスプレス8両化は旅客サービスであり迅速な対応が求められる。鉄道会社への積極的な働きかけが必要と考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、政策企画部長は、鉄道会社からは新たな技術や知見などを取り入れ、最大限努力していくと伺っている。県としても様々な機会を通じて、鉄道会社に対し早期実現を強力に働きかけていく、と答えました。他に、特別支援学校の今後の教育環境の整備、青色防犯パトロール活動の推進なども質問しました。次に、県民フォーラムの高安弘明議員が質問を行いました。まず、急激な人口減少と高齢化が進展する県北地域の活性化には、魅力的なエリアを創出し、交流人口の拡大が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、交流人口拡大のため、サイクリングやロングトレイル、ガストロノミーなど、新しい滞在体験型ツーリズムを複合的に進めている。また、アートビーチ久慈浜など、県北各市町の主体的な地域づくりの補助も手掛けている。今後も地域資源を活かしながら、にぎわいと活力ある地域づくりに取り組む、と答えました。ロングトレイルとは、歩く旅を楽しむために作られた道のことです。登頂を目的とする登山とは異なり、登山道やハイキング道、自然散策路、里山のあぜ道、時には車道などを歩くことで、その地域の自然や歴史、文化に触れることができます。また、ガストロノミーとは、その土地の気候風土が生んだ食材、習慣、伝統、歴史などによって育まれた食を楽しみ、その土地の食文化に触れることです。次に、国難ともいえる少子化を背景に、結婚支援の施策はさらに重要となる。変化する時代やニーズへの対応も含め、今後の取り組みは、との質問に対し、保健福祉部福祉担当部長は、若い世代の方が結婚をポジティブに捉え、早いうちから婚活に参加していただくため、今後は民間と連携した婚活のイメージアップや結婚支援者の育成強化、若者が利用しやすいマッチングシステムの導入などの施策を検討していく、と答えました。他に、看護職員不足に対する取り組み、県北地域の農業振興なども質問しました。次に、 茨城自民党の金子照久議員が質問を行いました。まず、生息範囲が拡大しているアライグマによる人や農作物への被害が深刻化している。対症療法的に捕獲を続けるのではなく、目標を立てて対策を進める必要があると考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、県民生活環境部長は、早期発見と捕獲のため啓発活動を強化し、捕獲実績の少ない市町村に対応強化を働きかけていく。次期防除実施計画では、県全域を対象に生息状況調査を実施し、捕獲目標の設定や効果的な防除方法を検討すると答えました。次に、本県における学校現場での教育用コンピュータの整備状況は他県に大きく遅れている。ICT 教育先進圏の実現に向けた教育環境の整備をどう進めるのか、との質問に対し、教育長は、小中学生に一人一台のコンピュータ整備が閣議決定された。県では、ICT 環境の整備に関する国の動向や予算措置を注視しつつ、子どもたちの情報活用能力を育成し、力を最大限引き出す学びの実現を目指して取り組んでいく、と答えました。他に、肥満対策、災害時の有料道路の無料措置なども質問しました。最後に、茨城自民党の西野はじめ議員が質問を行いました。まず、日立地域では MAAS、MAAS の実証実験が進められており、実現すればエコでシームレスな地域社会を構築できる。MAAS には様々な可能性を感じるが、県として今後どう取り組むのか、との質問に対し、知事は、日立地域でのモデル事業の成果などを踏まえ、市町村や交通事業者に対して新たな移動手段の導入と合わせて、MAAS の導入を働きかけ、県北地域をはじめ、県内各地域において、シームレスな移動環境づくりに取り組んでいく、と答えました。MAAS とは、スマートフォンアプリにより、鉄道やバスなど複数の公共交通やその他の移動サービスを最適に組み合わせて、検索、予約、決済などを一括で行うサービスのことです。また、シームレスとは、継ぎ目のないことを意味します。次に、自己肯定感を高めるライフスキル教育を高校の授業として組み込んでいるケースは、全国でも先進的な取り組みである。太田青山高校におけるライフスキル教育推進のため、今後どう取り組むのか、との質問に対し、教育長は、ライフスキル教育は学校生活における好ましい人間関係づくりの一助となっている。生徒が主体的かつ積極的に社会参画していけるよう、太田青山高校の取り組みを今後も支援していく、と答えました。ライフスキル教育とは、日常生活の問題などに前向きに対処する力を育てることを指します。太田青山高校では、人間関係の大切さを学んだり、自分の将来について考える時間としています。他に、茨城空港の利活用の推進、住民の避難対策なども質問しました。